リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営室のリサです。
家の開かずの間が綺麗になったよ。SG 館長のバヤです。
ゴミダメやったとこ？
そう！実は、超綺麗になったよ。トイレの壊れた便座とかをちゃんと捨てに行った。
そもそも壊れた便座が置いてある部屋って何なん？まあ部屋が綺麗に片付いたんで、私もいつかは招待してもらえるかしら。
リビングは汚いまま。ごめん。
さて、今回も司会を務めます SG 会員の吉見です。さあ、今回も SG ラジオが始まりました。前回に引き続き SG 会員にお話を聞こう企画ということで SG 会員のゆかちゃんに来てもらっています。ゆかちゃん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速なんだけれども、前回はいろいろゆかちゃんのおうち英語のきっかけとかいろいろ SG に入ったきっかけなんかを聞いてきたんだけれども、前回も言った通り、こう、幼稚園ぐらいになって、幼稚園とか保育園の年少さんとかぐらいになって、悩みが出て初めて SG に入会する人ってのも多いんだけれども、まずの節目として、さっきも言った通り、年少さんくらいになって、こう、日本語も日々の中で使う機会が増えてきて、だんだんおうち英語が難しくなってきたよっていうパターンが多いと思うんだけど、今、娘ちゃんが年少さんということで、今度からの入園なのかな？何か、こう、おうち英語に変化はあった？
入園したのは、うちは昨年度の、3歳児クラスの時に入園してて、で、おうち英語の変化としては、やっぱり園に行く分、かけ流し時間が当然減ったなって思うけど、なんかうちはそれまでに親子ともに英語のかけ流しがあって当然で、それがまあ日常になってたから、入園したことによって環境が変わって、で、変化っていうのはあんまり感じなかったかな。
やっぱりこう英語が日常に当たり前にある環境を作りやすいっていうのが、おうち英語を早くから始める最大のメリットよね。
幼稚園入ったら減るものだって、ちゃんと先のことをほら考えられてるから、その前からきちんと、じゃあその分の貯蓄、インプット貯蓄をやっとこうって、先を見越してさ、取れる時に取っておこうって思ってできるもんね。
幼稚園に入ったり、最近になって困っていることって何かある？
てることも、まあ、ありがたいことに今のところ特になくて、まあ、単純に毎日公園疲れるなとか、なんか心の成長によって、ちょっと、こんな成長したんだって感じる寂しさとかはいろいろあるけど、深刻な悩みっていうのはないかな。
コンサルするときにさ、みんなに相談したいこととか、悩み事とかを事前に資料で出してもらうんだけど、ゆかちゃんはいつも特にないよね。で、なんか相談したいことも一応2点書くって書いてあるから、なんか絞り出して書いてる感がすごいする。
もうそれよ。それなよ。もう、まさに。で、こっちも言うことないしさ。だって、まあ、そもそもな、こないださ、ゆかちゃんがさ、なんかコンサル予約、入ってるわ、と思ってさ、それ見た私、なんでコンサル予約しとったんって言うたからね。聞いてしまったからね。そのくらい。
何が必要やったみたいな感じなんだよ。
その
コ
く
ン
らい
サル
の。
したかったからです。
なんてなんて。
コンサルしたかったからコンサルの予約を入れました。
なんでコンサルしたかった？
まあ、ぶっちゃけて言うと、最近リサちゃんとバヤちゃんとゆっくり喋れてないなと思って。で、まあ、どうせやるなら、まあ、英語のアウトプットも子供が出てきてね、年少だと、まあ、ね、英語力チェックもできるかなと思って、じゃあ、英語力チェックも入れておこうと思って、まあ、英語力チェックがついでで、まあ、喋る、その、コンサルが目的で入れました。
まあ、そうだね。だって悩み事なかったもんね、別にね。
もうほんまに真顔で聞いてしまったからね、私。何予約したん？
まあまあ、でもありがたいことやで、ね、そうやって話す時間を設けたいなって思ってもらえるのはさ、ありがたいことです。 本当ね。うん。悩みは多分ないけど、あ、その悩み、深刻な悩みはないけれども、一応さ、その、試行錯誤はしてきたわけじゃない？
うんうんうん。
例えばどんなことしてきた？
例えば、やっぱりその、もう、いつも娘は、その、ね、その英語の掛け流しをいつも受け入れてたわけじゃなくて、当然その自我が確立してくるような、まあ、うん、2歳ぐらいかな？ 2 歳から3歳の間には、やっぱりその、親が掛け流したい動画と、娘が見たい動画って、やっぱり違ってくるじゃん。で、その時に、その、娘が、その、なんだろうな、その、英語は嫌いにならないけれど、でも、その、インプットがちゃんとできる時間の確保の両立っていうのは、やっぱり試行錯誤して考えたりとかは、した。
うんうん。まあ、どうしてもね、子供が全部親の目論見通り見てくれるなんてありえないもんね。
特に娘ちゃんしっかりしてるじゃん。で、私はこうありたいのよ、今は、みたいな、なんだろう。なんて言うんだろう。
自我がしっかりあるよね。
そうそう、しっかり自分を持ってる子だからこその、ややこしさじゃなくてね、意見をしっかり伝える。こうやから。まあ、それはそうだよねって。で、また、ゆかちゃんもそれを聞いて、あ、そうかってなった時に、いろいろ、じゃあ、いつかけようかとか、内容、質を考えた時に、なんか、じゃあ違うもの、同じ質で、違う動画があったらとかを多分うまくこうなんていうのほらほらまた始まったよこれうまくこう料理じゃないなあれ何こういう感じ
ね、
まあ、
パズル配分するね
そうそれな配分してうんっていうのは多分だからあれじゃない悩みじゃないよね
まあでも、どんな風に配分すればいいのかなとか、こういう風になるパターンも、さっきもさ、ゆかちゃんが言ってたけど、こんなパターンもあり得るから、そうなったら、こういう風な考えをベースにして、動画を配分すればいいよとかっていう話までゆっくりできるじゃない？こう、コンサルで悩みの、こう、詰まってしまった問題を解決するってとこに時間を割かなくていい分、こうなるかもしれないから、そうなったらこうしてねとか、こうなったらこうしてっていうリスクヘッジの話までだいぶできたっていうのはやっぱり大きかったなって思うかな。で、うちらもそういうふうに言ってあげられてたら、やっぱり何かしらこう念頭に引っかかって、次にその問題が起きそうな時に事前にやっぱりこう、その問題の種を詰めるっていうのは大きいよね。
じゃあ、いろいろこう幼稚園とかに入って環境の変化があったとは思うんだけど、そんな環境の変化がある中で、やっぱりこう SG に入っててよかったなーって思ったりする？
いや、もうこれはね、本当にもうよかったと、もう言い切れる。もう入ってなかったら多分私、環境の、子供のその環境の変化とか、まあ成長とかに振り回されて、こんな風に、なんだろう、楽しく育児みたいな感じにはなってなかったかなって思う。
そうなんかな。なんか、ゆかちゃんならいろんな情報を見てても、ある程度うまくやったんじゃないかなとは思うよね。まあ、だけど、SG に入ってよかったって本人が思ってくれるなら、それはそれで本当に嬉しいことだし、ありがたいなと思います。
私もゆかちゃんは上手な人だとは思う。まあ、だからこそ、逆に、こちらこそゆかちゃん入ってくれてありがとう。いう感じがする
私が実際リアルなママ友さんから悩みを聞いたときに、やっぱり、なんて言うんだろう、うちの子と比べて、そのママ友さんの子が、なんか全然できないんだけど、みたいな悩みを聞いたりするときに、でもなんか私はその SG に入って、先輩ママさんとか、まあいろんな人から、ね、我が子を見てやることが大事だよみたいなことを言われ続けてるから、なんかそれが多分なかったら、私ももしかしたらなんか娘 を誰かと比べて、あ、まだなんか読み書き全然できないなとか、なんかトイレ、おトイレ全然行けないなみたいな悩みとかで振り回されてたかなって思うことはある。
まあ、あるよね。
しかも、第一子だしね。誰もが通る道なんだろうけど、まあ、言うたら、自分の子供じゃないけど、年上の子が、やっぱ SG にはいてさ、まあ、こんなパターンもあるし、もう、だって、みんなが違うわけで、ああ、そういうパターンもあるのね、パターンもあるのね、みたいなのが見えるの、いいよね。兄弟がいっぱいいるイメージ。
あとこう SNS には出てこないような悩みとかリアルな状況っていうのがいろいろ聞けるっていうのは大きいかもね。
そうだね。SNS はやっぱりみんな子供のできたことしか基本的には書いてないじゃない。だからそこと比べてうちの子、そこしか判断基準がなくなってしまうと、やっぱりうちの子できてないっていうところに行きやすいかなっていう感じは、あるかなって思う。
そうそう。できるからみんな出したいし、もちろんね。あえてできないことをあんまり出さないじゃん。
で、悩みを出せてもやっぱり匿名で本当に人となりがわかんないから、リアルなんだけどリアルじゃない感覚っていうか、かな。やっぱりいいとこばっかり見えちゃうよね、SNS が多いとね。
そうだ。それが、まあ、そうなるでしょうっていう、そういうもんだと思うから。
まあ、SG に入ったらやっぱり軸がぶれにくくなったとか、周りの情報とか成長、子供の成果とかに振り回されなくなったっていうのはよく聞くよね、やっぱりね。
そこ大きいよね。多分ね。なんか、自画自賛じゃないけど。なんか、それはあるんじゃないかなと思う。
じゃあ、ゆかちゃんとっても上手にやってるんだね。やっぱそういう感じでもさ、こう、年齢が上がることに環境って変わるから、幼稚園入ったら大丈夫かなとか、次小学校どうかなって、本当毎回ドキドキもするよね。じゃあ、ちょうど幼稚園入園のだいたい3、4歳から結構 SNS では読み書きだったりとかオンラインレッスンを始めるみたいな話、話題もあったりすると思うんだけど、まあ、SG では基本的には急がなくて大丈夫。興味があれば少しずつっていうスタンスでいろんな人がコンサルされてることも多いと思うんだけど、ゆかちゃんは娘ちゃんに読み書きで何か取り組み始めたことはある？
私は幼稚園に入って、まあ半年経った時、まあ年少になった時に、習い事として、その英語を習い始めて、で、その、まあ英語をやろうと思った理由が、その半年娘の園の生活を見てた時に、すごくお友達と遊ぶのが大好きなタイプだったっていうことと、まあそろそろインプットもだいぶ溜まってきただろうな、って思ったから、そのアウトプットを引き出すのに、オンラインより、その通信の方が合ってるかなと思って、で、まあ探して、まあなんやかんやと縁があって、今、英語学習塾に週2回で通ってるかな。で、今はそこで、まあ毎回2枚プリントをもらえるから、まあ書きはそこでやってるのと、まあ、あと、なんか、親として、なんか、娘をサポートできることってありませんかって英語の先生に聞いたら、まあ、娘ならもうやれそうかなっていう感じで、まあ、ラズのアカウントをもらったので、ラズを毎日やってるかな。あとは、プリントは別に嫌がればいいやって思ってたし、もともと朝にプリントタイムとして習慣ができてたから、で、特に嫌がることもなく、今はプリントをやってる。し、まあ、ラズは勝手に音声流れるから、まあ、見なくてもかけ流しでもいいやって感じで流してて、で、娘の気分が乗ればクイズに答えたり、音声の真似したりして復唱してるかな。そんな感じでやってます。
そうなんや。 朝のプリントタイムの習慣づいてるとさ、いいよね。いや、まあ読み書きはね、本当に個人差があるから、同じ年齢、同じ性別でも全然違うし、やっぱそれの情報とかにあまり振り回されすぎずに、ゆかちゃんとこみたいに、うちの娘はこうだからとか、まあこれができそうだからとか、で、これはもうできなければこうすればいいか、みたいな緩さも持ちつつ、それぞれに合わせて切れたらいいかなと思うかな。
本当、ゆかちゃんちはさ、インプットをさ、かなり意識して質も合わせつつ量をがっつり取るみたいなことをちゃんと意識してやってるから、まあ、その上で読み書きが娘ちゃんが嫌がらへんやったら、もう全然どんどんやったらいいんちゃうかなと思う。
まだ年少さんでこれからもおうち英語は続いていくとは思うんだけど、この約3年4年間ぐらいかな、うん、おうち英語を続けてきてどう？
親子ともに、その今のところ苦労することなく、英語が身についてるのも良かったかなって思うんだけど、私はそれ以上に、子供の英語力以上に、そのおうち英語やったから、その SG に出会えたっていう価値が大きくて、うん、なんかその SG に出会えた価値が大きすぎて、そこでおうち英語やって良かったなって。
そうなの、もうそんな風にさ、思ってくれる人がいるなんて、まあ本当に SG 作って良かったなと。つくづく思うね。ありがたいことです。はい、もう運営者冥利につきます。ありがとうございます。はい。
あの行き当たりばったり感で作った SG に対して、そんなことを言ってくれるとかさ、いやもうゆかちゃんに神でしょ。神でしかないよね。ありがとうございます。
その行き当たりばったりがこういうふうになったってのも、まあ、ね、よかったね。
すごいよね。子供がさ、まだ幼稚園、なのにさ、もううちら側に来てるからね、の視点が。
でもこれから私も出るかもしれないけどさ、今のところはやっぱ SG のおかげでこういうふうに、まあ、心に余裕を持ってできてるよっていう話だけであって。
うん、そうね、まあ何があるか分かんないからね。
そう。
でもなんか、その何があるか分かんないけども、とりあえず何かあったら相談できるしねって思えるのもすごく大きいんじゃないかなと思う。
そう、それはすごく大きいし。
なんか全然違う。おうち英語じゃないけど、私とかもさ、なんか今年、税理士さんつけてて、なんか分からへんことあったらとりあえず聞けるしなって思う安心感ってめちゃくちゃ大きいなっていうのをさ。
なんか。それがまさに SG なのよ。そのみんなにとっての。
そうね、うん。だから自分が別の分野で、ちょっとアドバイスをもらったりとかしたときに、すごい、あ、めっちゃありがたい。そうやってやったらいいんや。もう、いらんこと考えて済むやんって思ったときに、あ、そうか、私これしてるんやわ、と思って、それはありがとうって言ってもらえて嬉しいなって思った。だって自分はさ、普段やるばっかりだから、なんかやっぱり、相手の立場になって、でその物事は相手の立場になって考えるけども、実際にそのアドバイスを受けて自分がこう改善とかじゃないから、なんか分からなかったけど、自分が同じ立場になったら、すごい、ああ、違うなって思ったから。
ありがたい。
いや、こちらこそありがたいね。ありがとう。
もうすでに、もう前回から今回もこう SG に対する愛情をたくさんゆかちゃんが話してくれてるとは思うんだけど、改めて SG に入ってよかったことは何かある？
ね、SG に入ってよかったことは、まあ、まず一つにおうち英語の悩みがないのはもちろんなんだけど、交流会や YDK に参加してたくさんの人と関われたこととか、まあ、何かをやり抜いたりすることによって自分の世界が広がっていく。で、そこから自己肯定感もかなり上がったことが良かったかなって思うかな。でもこれをしなくてもなんか SG っていう場所って、まあ、自分の使いたいように自分のやりたいようにっていう感じだから、なんか自分が自分らしくいられる場所だなって思ってて、私はだからその SG に入会してよかったなって今は思ってます。
いやー、もう運営者冥利につきます。2回目やけど
もう秒で泣けます。
本当ね、感動するよね。嬉しいね。
いや、なんかありがたいね、本当にね。自己肯定感が上がるっていうのが、なんかなかなかさ、育児に追われてる生活やと難しくない？っていうか、自己肯定感が下がることの方が多いやん、こう、育児してると、なんとなく。だから、その中でね、自己肯定感が上がる一つのヘルプになれたら、すごい嬉しいなと思います。
いやあ、ゆかちゃん、本当にいろんな話を聞かせてくれてありがとう。りさちゃん、ばやちゃん、どうだった？
うん。やっぱり、子供が小さい時から伴走できると、こんなにこう、おうち英語がスムーズなんだなって、こう、ゆかちゃんと話すたんびに思うし、もちろん、まあ、それぞれのタイミングがあるし、こう、瞑想したりとか、悩んだりする経験も糧になるから、それがダメとは全然思わないけども、まあ、やっぱり SG のことが気になってる人がいたら、悩みがあまり大きくならないうちに、早めに来てもらえるとありがたいなっていうのは変わらず思ってます。で、まあ、ゆかちゃんの子はもちろんね、他の会員さんの子たちも小さい時から何年も成長を見ている子たちも多いし、なんか、孫がいっぱいいる気分。でも、うん。だから、子供たちの成長を一緒に見守らせてもらえるのも本当にありがたいなっていうのもすごく思うし、あと、よく会員さんから SG に入って自己肯定感が上がったってありがとうって言われるんだけども、私たちの方がみんなのおかげで自分たちの存在価値が感じられたりとか、こう私たちの方こそ自己肯定感が上がったなってすごい思うので、ありがたいなっていうのは改めて思いました。はい。
ほんそれよ。本当にそうよ。なんかさ、私、まあめちゃくちゃ自己肯定感低いやんか。で、そういう私がこう、ゆかちゃんみたいにさ、いつもこう言葉にしてくれる感謝、ありがとうって、入ってよかったとか、言ってもらえるのってすごい、ありがたいのね。普段さ、もう、生きててすいませんって思うぐらいだし、そうやってちゃんと、ゆかちゃんとかから声をかけて、言葉かけてもらえたら、あ、存在してて、あ、空気吸っててもいいんやねって思えるのよ。もうそんくらいのレベル。そんくらいのレベル。すいません、空気の無駄吸いしてますっていつも思ってるから。
すごいよ。
だから本当にありがとう。もう、こちらこそありがとうって思う。で、1回目の時も1回目のラジオの時も言ったんだけど、こう、バイリンガルタレントって言えば、早見優っていう私と、早見優をそもそも知らなかった、ゆかちゃんとはもう、かなりこう、ジェネレーションギャップがある日々なんだけど、まあ、そのくらい、年下なんだけど、もう本当に尊敬しています。これからもよろしくお願いいたします。
さあ、さて、2回にわたって SG 会員のゆかちゃんにお話を聞いてきました。いかがでしたでしょうか？ゆかちゃん、本当にいろんな話を聞かせてくれてありがとう。それでは SG ラジオ次回もお楽しみに。バイバーイ、ビビビ。